10月14日付のニュースウィークですね。トルコを紛争に駆り立てる新オスマン主義の危険度ということですけども、はい、これはどういうことですかね。
まあ、エルドアン大統領もね、ちょっとまあ、前から言われてるんですけど、この大トルコ政策ね。
はい。
これ、まあ、新オスマン主義っていうふうに言うんだけれど、第一次世界大戦でね、もうボロボロにさせられちゃったわけじゃない。
はい。
そして第二次世界大戦の時も、まあ、ナチスについ、ドイツ側についちゃったからね。
うん。
まあ、それでもうトルコっていうのはもう本当小さくさせられちゃったわけよ。
はい。
まあ、それに対して、やっぱりこのね、トルコ人、トルコ民族っていうところ。まあ、一応この結構広がっていて、カスピ海の周りとか。
はい。
特にトルクメニスタンとか、その今の東トルキスタンってあるじゃない、
うん、
東トルキスタンって言っちゃいけないんだっけ。あ、これは大丈夫か。あの、新疆ね、はい。あの県もトルコ系なのよ。
へぇ、そうですか。
そのくらい、たくさんトルコ系っているんだよね、
うん。
で、大トルコ主義っていうのに、舵を切ってるっていうのがあるわけよ。
うん、
そしてこれが、エルドアンがいる限りは、まあ、その方向で進むんだけれど、これが今のアゼルバイジャンとアルメニアの紛争に影を落としてるっていうことなんだよ。
はい。
で、かなりそのトルコっていうのは、アゼルバイジャンの、まあ、後ろ盾になってることは確かなのね、
うん。
で、アゼルバイジャンの空港にね、もうトルコの戦闘機が止まってるとかね、いうふうに言われてて、もうトルコが後ろ盾になってることはもうこれ間違いないわけじゃない。
はい。
まあトルコのね、これ海岸線っていうかね、領土の線見たらわかると思うけれど、なんともうギリシャ領なのよ。ほんとすぐ何キロ先っていうのが、ほとんどが。それだけトルコちっちゃくなっちゃったわけよ。
うん。
だからギリシャとトルコって海をね、地中海を挟んで、地中海の中で滞在してるんだけれど、だからトルコから、そうだね、本当何キロ先にギリシャの島々だらけになってて、ほとんどがギリシャ領なのよ。
はい。
で、ボスポラス海峡のギリギリぐらいまでギリシャ領なのよ。
うん。
だから、どれだけトルコの領土っていうのは、その第一次世界大戦の時にね、なくなったか。だからそれが北キプロスっていう問題にもなってるわけ。
うん。
まあ、北キプロスっていうのは、まあ、トルコが占領してるっていう、トルコ軍が占領してるっていう状況ではあるんだけれど、
はい。
まあ、それも国際的な問題にはなってるけれど、でもトルコに、キプロスっていう場所自体が、ね、ギリシャというよりも完全にトルコに近い場所にある。
まあ、かなり離れてますよね、ギリシャから見たらね。
ギリシャからかなり離れてるよね。で、まあ、こういったところを見ても、トルコっていうのを、その地図を見るたびに、燃え上がると思うよ。
俺ら
なんでこれなんだ
みたいな。俺らの領土はやっぱり。みたいなね、
うん、だからそうすると、じゃあ、昔のオスマントルコになるわけじゃない。
はい。
だけど、その昔っていうのは、イスタンブールじゃなくてコンスタンチノープルだなわけで、
うん。
その昔っていうのはね。だから、どちらかっていうと、ローマ帝国だからギリシャなわけ。
はい。
ね、ギリシャ正教の方なの、
うん。
コンスタンチノープルは。だけど、それをオスマントルコが取ったっていう形ではあるんだけれど、だから、すごくそこのギリシャとトルコっていうのは、因縁が深いという形で、
そうですね、うん、
で、このトルコが今すごい、その外に対して、攻勢に出てるっていう、まあ理由があるんだけれど、トルコの、まあ通貨、もう大暴落でしょ、今。なんかトルコリラ建ての十何パーセントとか買ってるアホな人たちいっぱいいるだろうけどね、経済クラブでは絶対やるなってずっと言ってたんだけどね。
まあ金利に目がくらんでね、
うん、
いや十何パーもらえ
る金利に目がくらんで、どれだけトルコリラが過去に暴落してきてるかとか、そのね、価値の原価っていうのがあるのかとか、いくら言ってもそういう人たちってもう、まあそもそもそういう証券会社の言う通りに買っちゃうからね。
はい。
そのトルコリラ建てというので、なんと債券も暴落してるんだけど、トルコリラが、どのくらい下がってんの？もう、6割とか下がってんじゃない？価値が。
うん、
もう、すごい暴落して、だからインフレなのよ。そして国民の不満が出てくるわけよ、インフレによって。特に弱い人がね。 そして、これでしょ、コロナでしょ、今回。
はい。
ね、トルコの、に来る人たち少ないわけよ。旅行者がほとんどいないわけ。で、観光収入もない。ますます外貨が入らない。そしてトルコ人って結構出稼ぎに行ってたんだよね。ドイツだとか、ヨーロッパとか。で、そのヨーロッパの方でもコロナで、帰らなきゃいけなくなっちゃってるわけよ。
はい。
で、そういう人たちが帰ってくる。だからヨーロッパからの外貨収入もないと。いう状況。だから今すごくその国民の不満が大きい。そういった時にどういうふうにしてるかっていうと、外国に対しての敵を作る。だから今中国でもそうだよね。経済が悪くなればなるほど外国の敵を作る。ね。韓国でもそうだよね。
う
ん、
そうですね。
経済が悪くなってる。国民経済が悪くなるから、ね、日本が悪いんだってどんどんやるわけ。
うん、
もうそれしか方法がないわけよ。
そうですね。
で、そのくらい、トルコっていうのが今、要、中近東のあたりで言うとね、紛争の種になっているという状況なんだよ。で、これが収まるのかというと、どちらかというと収まらないという状況でしょ。
なるほど。
トルコ自体が。だからそういうので、で、ロシアはそれに対して、ロシア対トルコはやるつもりはないからね、ロシア。今現在。だからそれはやらない。だからやらないんだけれど、トルコは暴れ回ってるというところです。だけどその暴れるしかない状況になっちゃってるんだけど、その、経済が悪ければ悪いほど外に出るから、その時には本当に、ギリシャとか、そっちとの喧嘩がある可能性はあるよねと。うん、今は、東側の方のアルメニアとの戦いなんだよ。
はい。
アゼルバイジャンを前に出させて。
そうですね。うん。
ね、そうすると次は今度はギリシャだろうねという形で、うん、ギリシャもちょっと EU の中でも、やっぱお金がないんだよ。で、それは、トルコから攻められたら何とかしてくれというような形で、資金をもらう方向になる可能性はあるよね。だから、NATO っていうのが分断するというのも将来的には十分あるし、
はい、
分断っていうのはトルコの離脱ね。だから、同じ NATO 同士の戦いとかになる可能性があるわけ、ここで。
なるほど。そっか。
だから、そういうリスクが今あるよということで、まあ、もちろんその、トルコからね、難民を、まあ、ギリシャ経由で来るという形になってるからね。
うん、
だから、これについても、だから、EU も、その、ギリシャを完全に支援するっても難しいんだけれど、ただ、形上はその方向になりそうだなっていうのはあるよね。
そうですね。なるほど。まあ、まあ、今のね、そのトルコの、その、うん、まあ、状況というのは、やはり、経済が悪化したっていうところがやはりすごく大きなところで、その国内をまとめるって言ったら、やはりその、まあ、外交面ですかね、その対外の敵っていうものをこう、まあ、向ければ、まあ、国が、まあ、まとまりやすいと、まあ、反発も抑えることができるということで、まあ、今、アゼルバイジャンをまあサポートするということもそうだし、あとは、その次に、ギリシャへの方向性っていうものを考えている可能性があるということですね。
うん、だから、ほら、なんていうのかな、トルコってイスラム色が強くなった。もともと世俗主義って言って、
はい、
イスラム色弱かったんだけど、このエルドアン大統領っていうのはもうイスラム化をしようとしてるわけじゃない。
はい。
それで、イスラムが強くなりすぎるとどういうことが起こるかって、第三次世界大戦はね、だから どっかの人言ったよね。ね、イスラムと、ね、キリストの戦いだって。
うん、
ね、だから、一応そこのところで最初の段階っていうのは、トルコが出てくるんじゃないかなっていう気がするよね。
はい、わかりました。
で、その後、ロシアがトルコを抑えて下に来る可能性があるけど、ロシアが完全に抑えるのは、まあ、その後だと思うね。
うん、
最初は、なんていうのかな、トルコは小競り合いどんどん続くと。いう感じで、エルドアンがいなくなった後に、っていう形だとは見てるけどね。
うん、わかりました。
はい、
まあ、じゃあ今後のね、まあ、トルコっていうのは、やはりね、その中東情勢にこう直結するところでもありますからね、うん、今後のトルコの動き、やはりこう注目していかなきゃいけないということですね。はい。
はい。